いつものテーマソングが流れてまいりました。早速あつし塾長の教育相談の時間です。青森放送八戸支社のスタジオに私学塾塾長畑山あつしさん来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
塾長、今日暑かったですね。
暑いですね。
塾長、暑さには強いんですか？
いや、暑しです
そうきましたか、はいはい、さて早速ですけど、先週もスタジオにお越しいただきまして、はい、不登校フォーラムが28日八戸中心街のポータルミュージアムハッチで行われるということで、
はい、
いかがだったか、ラジオを聞きの方も気になってると思います、
は
い
は
い、
おかげさまで62名ですか、会場においでいただきまして、
はい、
親御さんもね、それから学校の先生方も結構いらっしゃってましたし、
はい、
あと不登校の本人も来てましたし、
へー、
行ってみたいみたいなね、そういうノリがあるんですよね。
いや、でも偉いですよ、やっぱり出かけよう、はい、話を聞こう、人がいるところに行こうっていうのは。
そうですね、うん、お母さん方がもう悩まれてて、それからお父さんはもっとこう沈んでるんですよ、うん、で子供は行ってみようみたいな、
あれ、
そういう感じですよね。
若干子供の方が積極的なんですか？
引きこもってる子は多分出てきてないと思うんですけど、うん、出てくるくらいの子たちはね、何かこう探してるわけですから、
うん、
で感想書いていただきまして、真面目に茶髪の子たちが聞いてるんでね、1時間ね、
うん、
不思議だっていうふうに書いてる親御さんもいるんですが、うん、その茶髪の子たちの感想に、去年の自分に聞かせたかったって。
ああ、1年もったいなかったと思えたんだ。
なんかね、そういう一言があったりとかね。
うん、
大変皆さんから好意的な感想いっぱいいただきました。ありがとうございます。
なんだか毎年続けてらっしゃる不登校フォーラムですけど、なんだろう、本当はなければいいんだけど、
うん、
でも、
そうね、そうですね、
ますます必要とされてきてるんだなっていうのを実感しますね。うん、そうですね。
不登校にならない方がいいですけど、
うん、
観察して不登校の子もいる、いない、うん、いじめてる子いる、いないって観察することによってね、うん、自分が分かるってのありますんで、
うん、
どっちかだけってのは良くないですね。
本当そうですね。
少しずつ何かがなきゃならないんで。
うん、は
い、
うん。さあ、それでは。
はい。
今日も届いております。塾長に答えていただきます。相談ごと、よろしくお願いいたします。
はい。
中学校3年生女子、ラジオネーム、アロさんからいただきました。
はい。
私は、北高に行きたいんですけど、北高になぜ入りたいかと聞かれると、よくわかりません。
うん。
どうしたらいいですか？
はい。
ははもう一ついきます、
うん、はい、
同じく中学校3年生女子、ラジオネームネームさんです
、
はい、受験の実感が全然湧きません。どうしたら良いですか、
うん、
はいはい、3年生ですよね、2人とも。
そうですね、で今9月ですよね、今日ね、9月で実感は湧かないですね。
すいません、私の方が焦りましたよ今
今体育祭がちょうど終わって先週の日曜日ね、うん、
はい、
それから今度ね、震災の影響で修学旅行が入ってくるんですよ、ここに。
へぇ、
で、また文化祭が来て。
はい。
で、11月ですよね。
落ち着かないうちにあっという間だ。
で、まあ、去年あたりは、その修学旅行はもう、ゴールデンウィークのあたりなんで、
うん、
じゃあ落ち着いてたかというと、そうじゃなくて、みんなやっぱり11月頃まであまり勉強しない。
うん。
うん。それで、親御さんが思ってるように、その受験は夏みたいなのは、もうこの10年間ぐらいはね、ないって言ってもいいですね。
は
ぁ。うん。それで、3割ぐらいの子供たちは、もう小学校から勉強してます。で、7割ぐらいの子たちが、
はい、
まあ、ざっくり言ってですよ。
うん、
3年生の中3の11月に、やらなきゃ、みたいな、
うん。はい。
そしたらもう1月には推薦とかね、いろいろ私立とか決まっていくわけですよね。うん、
今日相談を寄せてくれた2人はおそらく、11月から頑張るタイプになるんでしょうか。
いや、多分悩んでるんで、その3割の方に入るんじゃないですか。
もうすでに悩んでたら、
うん、悩んでるから、はい。
もう向かってるには向かってる。
そうそうそう。もっと、あっけらかんとしてる子はいっぱいいますよ、きっと。
は
ぁ。で、まずその何ですか？その、北高に行きたいんだけどでしたっけ？
はい。なぜ入りたいかと聞かれると、うん、よくわかりません。
うんうん、まあ、答え、この国じゃなくてね、大人の側にの、これの解説としては、
うん、
簡単に言うと、その、10人とか6人いると役割があって、ピッチャーもいれば、キャッチャーもいて、ファーストもいれば、補欠もいるみたいな。
うん、
だこの子はそういう役割なんですよ。
うん。
八校じゃなく北校だみたいな。
うん。
うん。でも実業高校じゃないぞみたいな。多分そういうことじゃないかな、うん、
大人。
うん。だからあの子があそこに行くから自分は高校じゃないかみたいな。
うん、
あとは家が近いとかね、北校に。通いやすい。と親が言っているとか。
うん。
だから本当に行きたいのは何っていう話とは違うんですよ、これは。
うん。
まあ、今日も新聞に書きましたが、話をしていくと、やっぱりハチ公に行きたいっていうふうに、っていうのはその、ハチ公が良くて北公がダメってことを言ってるんじゃなくて、
はい。
勉強を、に取り組めるとしたら、
うん。
やっぱりどこがいいったら、まあ難しい方がいいんじゃないのみたいな、これもまた単純な話なんですけどね。
そうなんです。今お話にもありましたけど、デイリー東北で連載しております、はい、厚志塾長のこのやる気、親の気づき、今日ので71回目になりましたけど、はい、確信に向き合う経験を、うん、これちょっとお話ししてもいいですか？
はい、どうぞ。はい、はい、どうぞ。は
い、いわゆる夏期講習初日の夜に中3男子が両親に連れられてやってきたと。うん、まず最初お父さんがいっぱい話すと。
はい、
それでお母さんと中3男子は静かにしていると。
うん、はい、
で、まあ、志望校を聞くとまだ決まってません、うん、だけどどうですかどうですか、うん、とお母さんがどう、ね、ほらほらって言うと、
う
ん、
そうそう、
まあ、西校か東校ですって答えると、
うん、はい、
でずっと話を聞いて2時間話を聞いて、うん、塾長からで、ね、もしも勉強して勉強して成績が上がってきたらどこの高校いいのって言ったら本人は躊躇なく八校と言って背筋を伸ばした、はい、うん、いやー、
まあ、ここはね、その2時間の間にデータを見せるんですよ、
うん、
うん、どういう点数だとどうなるかとか、君の内申点は何点かとか、だから八校だとここだよ、北校だとここだよっていうのを示してあげるんです、
うん、
そうすると、まあ、健康診断のデータを見せるわけですよね、
うん、
で健康診断のデータでもよくわかんないじゃないですか、悪玉コレステロールとかそれが何なのかよくわかんないじゃない
なんかアルファベット並べてるのかわかんない、
そうそうそう、それがどうなのかってことを示してるんです、2時間、
うん、
じゃあ全然いけるじゃないのと、
うん、
自分もと、うん、やればね、
うん
うん、だからじゃあやりますってなるんです。
いやー、だから今のこの時期までやっぱ家族でそこに向き合ってこなかったってことなんですかね。
いや、てかね、やっぱりその専門の情報がないって言ってもいいんじゃないですか、この教育とか受験っていうのは、
うん、
それぞれがみんな行き当たりばったりって言い方はどうかわかんないけど、最善を探してみんなが試行錯誤、
うん、
まあ、行き当たりばったりになってるかもしれない、
はい、
それがそれは様々で評価されないんで、
うーん、
いろんなことが起きてお願いできるのはもう学校しかないじゃないですか、
はい、
はっきり言って、うん、で塾に来ると結構マニアック系で、
うん、
いろんなデータあるんだけども、
はい、
そこに来るにはちょっとまだステップが、ね、いくつかあるってことですね、これは。
うん、でもこの新聞のこの文章ここで終わってないんですよね。
そうですね、
彼は勉強しようと思って塾に来始めるんだけれども、うん、夏期講習会の3日目に自分で勉強することに決めましたと言って、
うん、
やめていくわけですよ ね、
そうですね。
で家で僕自分でやりますってことですよね。できるのって聞いても、うん、やってみます、
うん、悪いことじゃないです、やってみますだからね、これはね。
ただ、
うん、
すいません、大人の目線からいくと、はい、一人で、
うん、
家で、変な話、誘惑がいっぱいあるんですよ。
そうですね、
美味しいもの手届くし、はい、テレビだってラジオだってすぐ手に届くし、はい、その中で一人で律して勉強するって難しかったですよ、私が中3の時も。
できないですよね、結論できないわけじゃないですか。
私はできなかったから言うんですけど
だけどこれは親御さんは行きたくないのを車に乗っけてまた行く行くっていうのはめんどくさい、
うん、
子供も行くのがめんどくさいんで、だったら家でやってもやれるんじゃないかと思う。だからやればできるっていうスイッチがあると思ってるんです、子供ってのは。でも やればできるんですけど、やればできないんですよね。
うん。
で、できないのを繰り返していって、だんだん難しさの面白さが分かってくるんで、
うん、
いきなり答えはないんで、一応3歩進んで2歩下がるっていうね。
はい。
うん。それがまあ、その意欲をね、募るっていうのかな。
うん。
フォーラムでも言いましたけど、単純な時間を繰り返す。
うん。
その繰り返す時間の中で思いが募ってくる、
うん、
それを日本語で紡ぐっていうわけですよ。
いい言葉です ね、
ですよね。それをお湯かけて出来上がるっていうことばっかりをやはりこう求めてはいないけど、そういう生活が多いんじゃないかな。
うーん、
だから紡ぐっていう作業っていうのは子育てだから手塩にかけるとかいろんなことはみんな分かってるけど、
うん、
手っ取り早く行くの行かないのとか、
うん、
やるのやらないのみたいな、
うん、
でこの今日の質問は全然実感が湧かない、
うん、
じゃあ湧く薬あんのとか、モチベーションある薬あるのっていう話になるわけで、
はい、
それよりも向かってみる、ダメだった、
うん、
実際に学校に行ってみる、
うん、
遠いとか、そういうやっぱりね、体験をさせた方がいいですよね。どこ行ったらいいんですかね。
どうしたらいいですかって言ったら、ね、今日は素敵な言葉をいただいたので、 紡ぎ続けてみてください。
そうですね。
ただそれは多分、うん、子供たちにしてみれば実感湧かないんだろうな、うん。
だから親御さんがまずそれをね、感じていただいて、うん、面倒かもしれないけども、3歩進んで2歩下がる。人生はワンツーパンチじゃない
けどね。ここで一曲その曲が流れてくればよかったですね。はい、でもそういうのの繰り返しなんだよ。
そうですね。
それを子供一人にやらせるんじゃなくて、はい、親御さんも一緒に歩むという形を。
これ丸一ですので、実はこの子の、続編が来週の土曜日でございます。
ということで、はい、今日ラジオを聞いた皆さん、来週のこの淳塾長、このやる気、親の気づき、この連載もどうぞお楽しみにしてください。ということで、そろそろお時間です。淳塾長の教育相談の時間、本日も私学塾、畑山塾長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。